皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月11日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、時間の制約、時間の恵みです。とにかくですね、本当に激しい変化の時に入った感じがします。いよいよ乱世だと私見ていて思うんですね。ヨーロッパずっこけたでしょ。で、日本の政治もこれ7月までですよね。で、そうなった後っていうのは本物の乱世で、20世紀のシステムがザーッと流れてて21世紀型に全部切り替わっていく。それは即座にできませんから、やっぱ数年から10年ぐらい、日本でもですね、数年から10年ぐらいかけて一気に変わっていく。で、ヨーロッパはじめとした世界、まあ中東を含めて、そういうところは、それこそ30年とか、もっと長いスパンでこれ変わっていくんでしょうね。だから、この間のこの時間というのがですね、非常に重要な要素になってくると思うんですね。基本的にこの時間っていうのはですね、やっぱりそれはその制約であると同時に恵みなんですよね。時間がないという話をみんなよくするんですけども、それやっぱりその問題の認識が遅いからそういうことになるんですね。あらかじめですね、よく問題が分かって、ちゃんと対処していればですね、それ、時間は実は余っちゃうんですよね。不良債権の問題でも、いろんなトラブルでもですね、先に送っちゃいますから、後でどんどん時間がなくなるわけですよ。だから今のこの時間をですね、有効に使えばできることってたくさんあるんですよね。やっぱね、怠けてるとダメですよね。怠けるってね、やっぱり時間を無駄にすることですね。それ別に、ね、何もその仕事だけをしろって言ってんじゃなくて、本だけ読んでるってんじゃなくて、とにかく時間を無駄にしないことですね。短くできることは短い時間の中でやって、で、考えるときはしっかり考えて、で、時間を上手に使うとですね、実はそんなに忙しいって思いをすることなくですね、たくさんのことが無理なく一度にこうできるようになるんですよね。アナログの実力っていうのは大体そんなもんですよね。例えばそのね、本当にその手慣れた職人さんたちの仕事の様子、あるいは本当にそのね、仕事のできる料理人のその、まあ忙しい時の手さばき、行動を見ていてもですね、全く無駄がなくて流れるようにちゃんと仕事していますよね。ああいうのを見てると、限られた時間の、いかにその足りないかと思って過ごすんじゃなくて、まだこんなに時間があると。ああ、ここまでね、できれば、この時間の中で十分仕事できるし、まだ他にこんなこともできるなと、ありがたい時間があるもんだというね、感じで、時間を恵みだとやっぱり考えられるようになるんじゃないんでしょうかね。やっぱりその、本当に今の時代必要なことはですね、アナログの実力だなと、乱世になればなるほど感じるんですよ。例えばビジネスプランとか行って紙芝居作るの好きな人いるんですね。こんなビジネスをしますと。いや、紙芝居ならね、誰でもできんじゃないですかね。しかしその紙芝居を実行に移そうと本気で思ってる人がいないと、いくら紙芝居作ったって、それは全く形にならないんですよね。だから逆に言うとですね、その紙芝居なんかなくてもですね、こういう変化の時ですから、なんかあれもやってみよう、これもやってみようというふうにやってるとですね、なんか気がついたら、新しい市場ができていた、新しい仕事ができていた、新しい仲間ができていたと。なんかこんな形になっていくんじゃないかなと思うんですね。まあ、富山号のツアーなんかもまた今月末あって林業とかですね、農業の体験を皆さんにやっていただくんで、ぜひ来ていただきたいと思うんですが、特に林業をやってていつも思うんですけども、やっぱこの時間の制約、時間の恵みってのはね、つくづく木を見てると感じるんですよね。例えばその、1年ってのはちゃんと四季が来ちゃいますから、ね、ずっとその木にとってですね、まあ、なんて言いますかね、いつも水があって、いつも日の光が十分になるという時ばかりじゃないわけですね。冬になり雪も積もりますしですね、すごい冷たい風も吹くわけで、それはなかなか四季ってのはですね、厳しいと、いい時もあるけど、厳しい時もあるわけですね。で、春がいつまでも続いてほしいと思っても夏になるし、夏がいつまでも続いてほしいと思っても秋になって冬になってきますから、やっぱその時間は常に限られてるわけですね。 で、その限られた時間の中で、例えば極端にですね、寒い年が、日があると、例えば今年の小田原なんかそうですけども、3月30日の日にですね、凄まじく朝寒くて、梅の実なんかみんな凍っちゃったんですよ。で、もうアウトですよ。一つも実がなってませんよ。ねえ、だからその、本当にわずかな時間の中で、やっぱり生きる死ぬということをやる時期って、やっぱり木にもあって、この時に何かあったら、その年はおしまいだ、あるいはそれ以降おしまいだってことはあり得るんですね。だから、木なんか見ていてもですね、こう何十年と立ってるようにね、立ってあそこにずっとね、だんだん育ってるように思うんですけども、しかしこの四季折々のですね、ものすごい変化をくぐり抜けるからですね、あれちゃんと木ってなってんですね。だからこう木を切ってみると、その年輪見るとね、こうやっぱりその歴史がちゃんとあるんですね。年輪ってのは必ずその、いろんなそこに模様があるんですよね。そのコンパスで描いたような丸い円が並んでるわけではなくて、やっぱりこの極端にこの詰まってる、年輪のその幅の詰まってる年と開いてる年ってば見るとありますから、それはやっぱこの年がどんな気象だったのかなということがなんかよくわかりますよね。で、同時にこの恵みだと思うのはですね、やっぱりその時間をかけるとやっぱ木はちゃんと大きくなるってことですね。まあ、特に広葉樹なんかの場合はなかなか大きくならないんですけども、でもね、何十年、あるいは百年以上経ちますとですね、相当立派な木になりますもんね。芽が詰まって。だからやっぱり、毎年毎年のですね、この変化はですね、非常に小さくても、逆に言うとその小さな変化だからこそですね、中身がよく詰まって、で、あと続いてさえ行けば、それは非常に立派な、いい木になるわけですね。だからその、広葉樹なんか見ていて思うのは、とにかく長生きすると。ね、長生きをして何百年も生きる木になるとね、それは本当にすごい木だということですよね。それはまあ、針葉樹でもそうですが、特に広葉樹なんかの場合はですね、その、なんつうのかな、見事な形って言いますか、見事な姿っていうのは、まあ、とにかく長い時間をかけて初めてやれるもんだということがね、つくづくとわかるんですね。遠山行きますとですね、埋没木ってありまして、川の底に1300年前に沈んだ木がですね、最近地面に露出してきてるんですよ。その中の一本はですね、ちゃんとまだ根がですね、あれ多分生きてるんだと思うんですね。天然のヒノキなんですけども、1300年前に川の底に沈んだ天然のヒノキ、樹齢700年ぐらいですけども、ヒノキの香りがするんですよね。しかもそのヒノキの香りはですね、最近のその、なんていうんですかね、その人工林のヒノキの香りよりもずっといい香りなんですよね。すごくいい香りがするんですね。で、根切っちゃったね、埋没木はもう匂わないんですけど、それ根がまだね、地面だから、あって、多分下から水を多分開けてんだと思うんですね。だからそのヒノキの香りが済んだと思うんですけども、やっぱりそういうのってのはですね、本当にこの1300年経っても、地面の中ずっと1300年間、その沈んでても死ななかったんですよね。やっぱりこの非常に厳しい時間でありながら、やっぱりこの、そこをちゃんと生き抜いてくるとですね、生き抜いたものにしかない、本当に素晴らしいものができますよね。こうなんかやっていて、ああ、時間がない、時間が足りない、って言ってそこで諦めちゃうと、で、それはもうとにかく時間が足りなかったっていう、時間が問題だというふうに終わっちゃいますけども、そこを上手にくぐり抜けていくと、ここは厳しい、もうダメだっていうところをこうくぐり抜けていくとですね、そこにはまあね、その苦労の後の年輪が残りまして、結果的には時間は恵みになるんですよね。長い年月を経て、まさに時間の恵みとしてそこに素晴らしいものができていくんですね。だから時間を制約と捉えるか恵みと捉えるかは、時間そのものの問題ではなくて、やっぱそれを受け取る人やですね、生き物の問題なんですね。石なんか見ていてもそうですよね。新しい石と古い石とこう、やっぱり見ていると全然その風合いが違いますからね。やっぱ古い石、3億年ぐらいの石ってなんか本当なんか風合いがありますよね。なんか本当にこの時間の恵みの中でものすごい苦労の後、楽しいことと苦労の後、温まったり冷えたりね、それが全部こう残ってるわけですよ。石の中にね、色となったり、それは模様となったりしてですね。ですからやっぱそれはやっぱり時間をかけないとできないものですよね。そうするとね、このリーダーシップっていう観点から言いますとですね、そのものすごい長い時間の中で、そのある部分をこう生きてるわけですよ。 ね、その組織にしろ人にしろ家族にしろものすごいその長い時間の中のごく一部を生きてるんですね。それをどこを見てその生きるかということですよ。たったこれだけの時間しかないと、自分はですね、例えばパートで働いてるんで、アルバイトで働いてるんで、今日これ8時間働いてるんでおしまい。だからたった8時間という時間の制約の中で働いてると思って、言われたことだけやってできるだけ早く帰ろうと思って働くのか、あるいはですね、8時間も時間があると、8時間もあるんだから、なんかいろいろできること何でもやってみようと思って働くのでは、随分結果が違いますね。あるいはただ単に8時間だけの仕事だと思って働くのと、ここの組織、この仕事は何百年にもわたるですね、人類のやっぱり成長の一過程としてあるもんなんだと。だからその何百年あるいは千年を超える時間をかけてなんか作るものの一部をですね、今日私が担当してやってるんだと思って仕事するのでは、全然その意味するところが違うと思うんですよね。やっぱりね、その時間はやっぱり恵みだと思ってですね、対処していかないと、なかなかその生きていてもですね、面白くないという時が来るんじゃないかなと思うんですね。で、同時にその時間とともに人も変化していくし、世の中変化していくわけですから、もうちょっと時間が経てばですね、一気に変わるものもやっぱあるわけですね。天気もそうだし、人の気持ちもそうですけども、変わる時っていうのは一気に変わるんですね。理屈抜きにですね、なんかボンと変わるわけですよ。ですから、やっぱりこう続けていく中でですね、その、ね、何か変化するものがあればですね、それは、その、時間がないから何もできなかったと、結局時間切れで終わってしまったっていうんではなくて、やっぱりその時間の恵みを生かしてですね、いいものができたと、みんな嬉しくなるようなことがそこにできてくるわけですね。ですから、このリーダーシップという観点から言えば、やっぱり非常に大きな時間の流れというのを見てね、時の流れ、歴史の流れというものを見て、今日この瞬間何をするのかと思ってやっぱり行動するとですね、それ一番うまくいくんじゃないかなと思うんです。最近やっぱりリーダーシップなんかもですね、よくミッションという言葉が使われますね。何のために仕事してるんですか、あるいはビジョンという言葉も使われて、それぞれ皆さん仕事してるんですけども、それはもちろん大事なことなんですけどもね、もう少し大きなところでいくと、今の我々はですね、とにかく20世紀から21世紀に渡ったとこなんですね。で、これは本当にその世界システムもすっかり変わっていくし、それから技術が大きく変わっていくし、で、それから科学の常識が変わってきてますから、人々の死生観まで変わってくるわけね。死ぬ生きるの気持ちですね。あとこれ極めて大きな変化なんですよね。まあ19世紀から20世紀に来た時は、まあ昔のね、古典力学の世界の話がですね、我々の日常生活をこう変えていったんですけども、まあそれ以上にですね、今回は多分大きいんだろうと思うんですね。そうなると、今我々が見ているこの時間のスパンっていうのは、それこそ何千年、場合によっては何万年単位で、その、なんですかね、起承転結の結の部分ができていくという、そういう非常に大きなところをやっぱり生きてるんだと思っといた方がいいと思うんですね。やっぱりこう科学的な思考というのがありまして、こうなってるはずだと思ってですね、ね、考えて、その生きていって。で、そうすると、もしそれが当たってれば、あ、本当にそうだなと実感する局面があるんですね。だからやっぱりこう現実を見ながらですね、これはこんな風になってんじゃないのかな、あんな風になってんじゃないのかな、と自分で思いながらですね、それを検証するように生きていきますと、大変こういう時はですね、時間が恵みになってきます。とにかく、その場の状況に反応するように生きてると、何やろったって時間がないと、急に相場が動いたとかですね、急にね、経済が動いたとか、もう中国バブルが弾けたとかですね、で、とにかく慌てふためいてなんか行動するだけだから、要するに慌てふためくってことは時間が足りないってことだから、結局全部時間の制約の中で何もできませんでしたで、終わっちゃうわけですね。だからこそね、もっと本当にな、大きな視野で、自分のやるべきこと、組織のやるべきことを考えておいて、で、十分時間を使って、なんかいいものを作っていけば、それはあんまり難しくないですね。で、この十分時間を作るためには、やっぱりその、目に見えない、ね、未来のこと、あるいはその、これから起こりそうなこと、あるいは哲学だとか、思想だとか、いうことをちゃんと勉強しておかないと、それはできないと思いますね。 タイムイズマネーっていう言葉があって、もうとにかく急げば急ぐだけそれは金になるって話なんだけど、まああれはですね、非常に局所的な話ですよね。その時間をかけずにうまくいくっていうのは非常に局所的な話で、やっぱり全体として見ればいいものは時間をかけないとうまくいかないんですね。しかしまあそうは言っても、要するに怠けちゃいけないっていうことだけは言えるんですよ。とにかく怠けてるとどんな仕事やったって結局大成しないんですね。だから時間がどんなにあったって怠けてればですね、何もできませんから、まあ怠けてちゃダメなんですけども、まあどんなに真剣にやっていたってやっぱりその時間をかけてやらなきゃ成功しないものっていうのはたくさんありますから、そのことはやっぱ我々は謙虚にですね受け入れて、しっかり行動していかなきゃいけないと思うんですね。まあで本当にこれから数年間、日本の場合もこの3年間ぐらいはですね、組織が大きく変わる時なんじゃないんでしょうか。だから今生きてる我々はですね、本当にその今何をするかで未来が決まると思うんですよね。もうあれもつまらん、これもつまらんと思って生きていたり、何も考えずにね、怠けて生きているとですね、あっという間にですね、時間過ぎちゃいますよね。で、とにかく目指すものはアナログの実力ですね。で、割り切った考え方が一番危険ですね。これは絶対うまくいかないとか、あるいはこれはそのね、方法がないとか。だからね、ヨーロッパがぶっ潰れる時でも、ヨーロッパに住んでる人のが全員死ぬとは限りませんから、そんなわけでもないでしょうから、ぶっ潰れるヨーロッパの中でですね、ちゃんと未来を見て行動している人はいるわけですよ。ね、全部そうですね。日本政府が潰れる時もそうですね。で、お金だけ求めていてもね、それはこれ時代の構造で、金じゃこの危機は救えませんから、そしたらなんかもっと別の道でね、自分で生きていく道を考えて、で行動していけばいいわけで、だからその時代が極まったから全部ダメですというのはダメですね。しかしやっぱり視野の広い狭いってのは勉強一つだと思いますよ。結構ね、高学歴の人で視野の狭い人って多いんですよね。やっぱ何も勉強してない証拠ですね。なんか学校で習ったことだけこうね、安直で覚えて、でそれでまあ大学入ってそこで勉強を やめちゃったんだね。それ以上ちゃんと勉強してないんですよね。やっぱそれ怠けてる証拠だね。怠けてるとね、終わっちゃうわけなんで。まあ戦国時代のこともそうですけれども、やっぱりこう自然のこと、科学のこと、死生観のこと、そういうことってやっぱりよく勉強しておくといいんじゃないでしょうか。で、ですからもう本当にこの今みたいな乱世になりますと、本当1秒1秒がもったいないですね。1秒1秒がなんか本当に変化の時ですから、そこで次に向けてどんな手を打っていくのか。で、人はですね、機械と違いますから、いつも同じテンポで生きることはできないんですよ。ゆっくりになるときと、それから無理してでも早く行くときと、この緩急をね、つけないと、これは人はやっぱりなかなか精神的に参っちゃうんですね。だから忙しいからといっていつも無理してやってはいけないし、急ぐと大変だからといって、いつも同じペースでやってて、今度怠けるって方に転がっていっちゃうんですね。だからその辺はやっぱりね、自然の、に生きる人らしくですね、緩急自在に、それこそ揺らぎを持ってですね、揺らぎこそ自然の性質のようですから、揺らぎを持って時間を上手に使っていただいたらいいと思いますよ。本当にいいものってのはね、あるタイミングが来ないか絶対できませんからね、それまでは続けていかないと決していいものってできないんですね。まあそういうことをやっぱり本当のなんか生き方として、これからみんな勉強していくんでしょうね。だから今まさに転換期ですから、今はそういう教育ってみんなあんまりしませんけども、まあ、今度そうやって成功した人たちがね、世の中のリーダーになってくればですね、教育の仕方が全部改まっていきますよ。そしたらですね、これから生きる人たちは、まあ今生きる人たちみたいな苦労はしないでいいんじゃないですか。もうしたらですね、素直に生きてですね、それぞれまともになっていけると思うんですけども、まあそうなるまでね、ちょっと時間かかりますよね、これね。まあ私もいろんなシナリオがあるんじゃないかなと思うんですが、やっぱりここは応仁の乱シナリオですよね。応仁の乱戦国時代シナリオということで全体を見といた方がいいと思うんですね。だから全員が一度に元気になるなんてことはね、なかなか大変なことで、やっぱこの前と後ろの差がね、相当開くんですよ。こういう時はね。だからそのデジタル的になんか生きてると、もう世の中おしまいだとしか見えなくなりますから、いや、なんとでもやりようはあるんだと。いろんな生き方があるんで、道もいろいろありますから、 まあいろいろ考えてですね、臨機応変に行動していけばいいと、まあそういう発想と行動力を持った人から順番に元気になっていくんでしょうね。で、呆然としちゃったり、こんなはずじゃなかったと思ってる人はね、立ち止まっちゃいますね。今回の相場暴落して損した人って声も出ないでしょう。だからね、本当にね、死の舞踏をやってる真っ最中ってのはね、結構賑やかなんだけど、死の舞踏の最後に死が訪れた瞬間っていうのはね、やっぱ静かなんですよね。要するに消えちゃうんだね。まあこんなことが世の中っていうもんでございますから、まあ皆さんね、本当に時間をね、上手に恵みと思って使っていただいてですね、未来に向けて自分をね、どんどんね、成長させていかれたらいいと思いますよ。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、時間の制約、時間の恵みということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。